きがいを探しているのか、何をしているのか。もしかすると、風呂に入っている最中に自分が帰ってきた。シャワーの音か何かで、今もうすでに小金井さんが帰宅しているということをゆりさんは気づいていないのかな。それにしてもそのうちこっち来るだろう。来たら驚くぞ。あっとか声出しちゃうんじゃないかしら。そんなことも思いながら、あえてご自身から出向くことをせずに、背後にゆりさんがうろうろうろうろと別室の歩く音を聞いていた。それにしてもいつまで経ってもこちらに出てきません。なんだよ。いつまで何やってんのかな。そろそろこっち来ねえかな、と小金井さんが何気なくリビングのドアの方にひょいっと体を向けたときに、うっ！リビングのドアがいつの間にか少し開いていて、その向こう、全く見知らぬ女がじっとこちらを見ていた。パッと目が合ったのは一瞬ですが、ゆりさんじゃなかった。思わず、うわっと身を引いたときに、その隙間に顔を張り付かせていた女が、すっと廊下の暗がりに失せた。と同時ぐらいです。という、ゆりさんの絶叫が響いたと言います。今見た女の声に圧倒されていたその直後でありますから、これはもう全身の毛が総毛だって、何事だ。全く見知らぬ女が入り込んでいた。ゆりは今寝室にいる。目が合った後女はきっとその寝室に行ったに違いない。それは、見も知らない、屈強な男が暴漢で入ってくるなんという。これも当たり前に恐怖ですが、相手は確かに女の人でありました。ちょっとすると、いや、知らない奴がったって女ならと思うかもしれない。ところが、そんな風に理屈っぽくいかないんですな。全く知らない人が、男であれ女であれ、勝手に入り込んでいるとなると、いや、これはどうにも常識が通用する相手とは思えません。一体寝室に入ってあの女、何する気だと。戸惑う自分がいるけれど、体はすぐに反応していた。ゆり守んなきゃ。今聞いた悲鳴は、これまで3年以上交際してきて一度も聞いたことがないような反響欄に近い声でしたから、バタバタッとかけていくとガチャッとリビングのドアを開ける、ゆりと言いながら寝室のドアをガチャッとやると、